どうもこんにちは、G です。
内藤です。
今回の音声では、ノウハウコレクターが取るべき方向についてお話したいと思います。
はい。
まずですね、この音声を聞いている方で、ノウハウコレクターって何ぞやと、いう方もいらっしゃると思うので、まずその定義からちょっと簡単にお話しますね。ノウハウコレクターって、その何とかをする方法とか、成功法則とかそういうまあノウハウばっかりこう買い漁ったり学び漁ったりしてしまって、ただ実際の行動とかはできてなくて、まあもうコレクターのようにノウハウばっかり集めちゃってる人、のことをまあちょっと悪い意味でノウハウコレクターって言うんですよね。もちろんそもそも成功したいとか、お金を稼ぎたいとかいうのはなくて、ノウハウそのものを集めることが自分の目的なんだっていう人は別にそれで構わないんですけど、そういう人はやっぱあんまいなくて、ほとんどの人は自分も成果を出したい、何か成し遂げたいと思ってノウハウを買う割には、それを実際に行動とかできなくて、まあコレクターになってしまうという人が実際は多いと思います。
ですよね。
で、しばらくは自己反省とか自己嫌悪するんですけど、人間っていうのはまあ忘れる生き物なんで、それを忘れた頃にまた、別のものを学んだり買ったりしちゃうんですよね。で、そういう人に対して、どう、その人が今後はどう進むべきか、どうすべきか、みたいなのが今回のテーマになります。だから、自分はノウハウコレクターかどうかっていうのもあるでしょうけど、いろいろ買ったり学んだりしてみたけれど、実際のところ成果出てないよなっていう人の、参考になるお話かと思います。で、まずですね、結論として、3つ教材を買って学んで、1つも実行していなかったら、もう今後二度と教材は買わない方がいいっていうことです。教材販売者側の視点からすると、成功してくれない方が、実行してくれない方がいいんですよね。その方がいつまでも同じような教材を買い続けてくれるんで、美味しいわけなんです。だからみんな勉強しよう、頑張ろうっていうわけなんですけど、実際ですね、もう人っていうのは向き不向きみたいなものがあって、教材を買ってそれを、最後まで見たか見てないかもともかく、買ってみたけれど、学んでみたけれど実行できなかった人っていうのは、それが3つもそれを繰り返してしまった人っていうのは、もう教材で学んで一人では実行できない人なんですよ。つまりその人に合ってないっていうことなんですよね。その合ってないやり方を今後も続けるっていうことが一番間違ってるんです。ノウハウコレクターだからいけないとか、お金を出すことがいけないとか、そういう次元の話じゃないんですよね。例えばその受験勉強とかを思い出してほしいんですけど、赤本とかですね、問題集とかを買って、それだけで自分一人で勉強できる人って、いるじゃないですか。少数だと思いますけどね。で、本当に必要なとこだけちょっと人に聞いたりして、そうじゃなかったら自分で調べたり考えたりして、こう勉強できて成果を出せる人、その人はそういうやり方で向いてるというか、そういうやり方でいけるわけですよ。でも多くの人はそれだとモチベーションが続かなかったり、わからないところを懇切丁寧に教えてもらわないといけなかったりするから、塾に行ったりするわけですよね。で、塾だと先生にも聞けますし、先生もわかりやすく教えてくれるわけですよ。だけど、塾はやっぱり一対多ですから、先生一に対して生徒多ですから、いつもいつも自分の思い通りのペースではやってもらえませんし、いつでも質問できるっていうわけでもないですよね。ってなると、やっぱその塾の形式で勉強できる人もいれば、塾の形式だとちょっとついていけない人っていうのもやっぱ出ちゃうわけですよ。じゃあ、そのついていけない人は、頑張って無理して塾の形式で頑張り続けるんじゃなくて、とっとと家庭教師とか、マンツーマンの塾に移行した方がいいんですよね。一番大事なのは本人がちゃんと成果を出すっていうことであって、そのために必要な、受講スタイルっていうのは、その人それぞれ違うわけなんですよ。だからそのそれぞれの適したものを選ぶっていうことが一番大事なわけですよね。形にこだわることに意味はないわけです。 で、これを話と同じ話で、うん、教材を買った、セミナー動画を買ってみた、オンラインの塾に入ってみた、だけど結局自分はちゃんと行動できなかったっていう人はですね、はい、もうそのスタイル自体がもうその人に合ってないってことなんですよ。
なるほど、
うん、合ってない、うん、ものをまた今後もね別のやり方やったらうまくいくんじゃないかみたいな、
うん
うん、気持ちで買ったところでやっぱりうまくいかないんですよ。
うん、
つまり問題集を一人で勉強するあのことがそもそもできないのに、いろんな出版社のいろんな問題集を買い漁ってるのと一緒なんですよね。
そうですよね、
うん、そもそも君は問題集で勉強できないじゃないって話なんです。
はいはいはい、
うん、だからとっととそれを受け入れてですね、うん、その自分の、できることできないことっていうのをちゃんと理解して受け入れて、
うん
うん、で自分に合ったスタンスの、まあ、方法っていうのに切り替えた方がいいわけです。
なるほど、
うん、だから例えば行動できない人であればもっとマンツーマン式のやつとか、
はい、
そういう例えば今企業系とかビジネス系でもそのワークショップがいっぱいあるやつとかですね、
うん、
実際にあの月1回とかあの定期的に場所に行かないといけないやつとか、うん、そういうやつっていうのはやっぱり、うん、逃げられないんで、そこにいる間はもうそれをやるじゃないですか、
うん
うん、じゃあやっぱ結果が出やすいんですよね、
はい、
意外とみんなこのワークショップとかなんか教えてもらうんじゃなくて自分が行動する系のセミナーってみんな嫌がるんですよ。うん、なんかそれにお金出したくないとまで言うんですよね。で逆になんかノウハウを教えてくれる系のセミナーにはお金払うんですよね。これものすごくあの成功しない人の考え方で、
あ、
うん、そのノウハウ聞いてもね行動できない成功できないからここに来てるのに、
うん、
まだ話聞こうとするのって話になるんです。
そうですね、
うん、ね、だって話聞くだけであと家に帰って一人で自分で頑張れるならそのね、そうやったらいいわけですけど、うん、ほとんどの人はそれができないわけなんで、うんうん、じゃあそういう集まった場で、うん、実際に作業するとか、
はい、
うん、実際にその場で実務をこなして成果に近づく方がよっぽど建設的なんですよ、
うん
うん、そういう場っていうのはあの、まあ、多くはないですけど実際今いっぱいあるんで、
はい、
そういったところに参加してうん、あの実際の行動につなげていく方がよっぽどいいです、
うん
うん、だから、まあ、まとめますとあのノウハウコレクターの方は、うん、まあ、ノウハウコレクターっていう基準はまあ人それぞれですけどね
、
うん、いろいろ教材買ったけど、まあ、全然実際読まなかったとか、うん、実践しなかったっていうような人はですね、もうそういう教材買うのは一遍全部やめて今後二度とやめて、うん、もう行動せざるを得ない場に行くことにお金を使う、
はいはい、
例えばセミナーは買ったけれどもう全然見たり聞いたりしないまんま、うんうん、放置してあったみたいな人であれば実際にその3時間とか5時間とか開催されるセミナーに行くんですよね、
はい、
そしたら交通費とかいろいろかかるかもしれませんけどその、 あのセミナー会場に入ってる間はそれを受けざるを得ないじゃないですか、
うんですね、
うん、そしたらやっぱり進むわけですよ。
なるほど、
うん、これを家で後でいつでも動画で見れますって言ったらまあ見ないですから
ね、
はい、うん、でそういうセミナーを見たり学んだりすることはできるけれど、うん、実際にその後の実務的な作業ができない行動ができないっていうタイプの人であれば、
はい、
ワークショップとかあとは最近コワーキングスペースとか、
うん、
そういうなんか作業する人だけが集まってるような場っていろいろありますよね。
あ、はいはい、
うん、そういったところを探してそういうところに参加することにコストを使う、
うん、
うん、つまり人間っていうのは環境にこう引っ張られる生き物なんで、
はい、
うん、自分がそれをせざるを得ない場に自分を持っていくっていう方が大事なんです、
うん
うん、そこにお金コストを使いましょうって話なんです。
なるほど、
はい、なら、うん、ノウハウなんて、まあ、何でもいいっていうのは極論ですけど、うん、うん、嘘じゃなかったら何でもやったらやっただけの成果が出るんですよ、
うん、
でその成果を出した後にそれをもっと成果出すためにはってなった時に初めてノウハウが役立つんですよ。
なるほど、
なのに何もしないうちにノウハウばっかりかき集めてもしょうがないんで、
はい、
うん、ぜひですねまずは行動につながるところにコストを使うっていう考え方を、うん、まあ、新しく取り入れてほしいなと思います。
はい、
はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。